特集、人と動物、共に生きていく。9月20日から26日までは、動物愛護週間です。私たちと暮らす犬や猫などのペットは、日々の生活に癒しや喜びを与えてくれるかけがえのない家族の一員です。命の大切さや動物を愛する心を育む動物愛護習慣。この機会にペットの健康やしつけ、万が一の災害への備えなど、私たちにできることを見つめ直してみませんか。正しい知識と暮らしのマナー。犬、登録と届け出。生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に登録と観察の交付を受けてください。登録後に犬の死亡、所在地や飼い主などが変更になった場合は、届出が必要です。届出によっては電子でも受付をしています。狂犬病予防注射を受けましょう。狂犬病は人が発症するとほぼ 100% 死亡する恐ろしい感染症です。犬と人の健康のためにも、毎年4月1日から6月30日までに、狂犬病予防注射と注射済票の交付を受けましょう。飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることは、法律で定められた飼い主の義務です。万が一飼い犬が噛みついてしまった場合は、動物愛護センター尾張支所まで届け出てください。電話0568782595。散歩の際は、ふんをした場合は必ず持ち帰り、おしっこは悪臭の原因となるため、水で洗い流してください。散歩前の自宅での排泄も心がけましょう。また、必ずすぐに制御できる長さのリードにつないでください。写真2枚。1、その長、成田さん&桃ちゃん。通学中の子供たちや車に注意しながら、毎日の散歩を楽しんでいます。写真の説明。男性が子犬を抱っこして正面に向いています。2. 犬観察と注射済みのそれぞれのプレートがあります。写真終わり。猫。身元表示はしっかりと。室内で飼っていても日頃から首輪や連絡先を書いた迷子札等の身元表示、所有名字をしておくことが大切です。突然の災害や脱走等により、猫が迷子になることがあります。万が一の時に後悔しないよう、身元表示はしっかりとしましょう。室内飼いをしましょう。猫を外に出すと、交通事故や猫同士の喧嘩による怪我、感染症などの危険がいっぱいです。ゴミを荒らす、鳴き声がうるさいなどのトラブルにつながる可能性もあるので、猫は室内で飼いましょう。避妊去勢手術をしましょう。猫は1年に2回から3回発情期があり、交尾をするとほぼ 100% 妊娠すると言われています。そして一度に4匹から5匹出産します。また、近親交配もするので、避妊去勢手術をしないでいると、次々と増えてしまいます。子猫が生まれることを望まない場合や、生まれた子猫を幸せに育てることができない場合は、避妊去勢手術をしましょう。手術をすることで発情期がなくなり、 問題行動などの抑制につながります。地域猫活動をご存知ですか？疑問符。岩倉市では、岩倉猫の会と共同して、地域猫活動を推進しています。地域猫って何？と思われた人も多いかもしれません。地域猫とは、飼い主のいない猫に避妊去勢手術を行い、これ以上数を増やさないようにした上で、地域の皆さんが見守りながら世話をしていく猫のことです。地域猫によるトラブルを減らし、人と猫が安心して暮らせる街を目指します。地域猫活動でやっていること。1. 避妊去勢手術。2. 適切な餌やり。3. 餌場の清掃管理。活動を継続していくため、地域住民の理解協力をお願いします。TNR って何？疑問符。地域猫活動に欠かせない避妊去勢手術。その一連の流れから頭文字を取って TNR と呼ばれています。T、トラップ、捕獲する。N、ニューター、手術する。R、リターン、元の場所へ戻す。桜カット。片耳を V 字にカットされている猫は、手術済みの目印です。左耳に V 字の切り込みが入った猫の写真があります。図。避妊去勢手術をしないと、例えば年3回の出産で4匹ずつ産み、半数がメスだとすると、1年後にはなんと30匹以上に。図の説明。系図です。1代目、オスとメスが1匹ずつ。2代目、オス2匹、メス2匹が生まれています。3代目、8匹の猫が生まれています。4代目、16匹の猫が生まれています。その先もまだ続いています。図終わり。岩倉猫の会にお話を聞きました。岩倉市の野良猫は少しずつ減ってきていますが、今もなお飼い猫を捨てる人がいるため、なかなかゼロにはなりません。私たちは猫を保護する団体ではなく、猫を増やさないための活動をしています。野良猫のほとんどは、元は飼い猫だった捨て猫です。そんなかわいそうな猫を一匹でも減らしたい、これ以上作らないようにしたい、その思いで活動をしています。猫を捨てることは犯罪です。正しい知識を持って最後まで責任を持って飼ってほしい。それが私たちの願いです。地域猫活動への関心、理解を深めるため、猫の絵を募集しています。市民ふれあい祭り、市民プラザ祭り、および市役所2階市民ギャラリー、9月22日から28日までで展示する猫の絵を募集しています。地域猫、飼い猫、物語の中の猫、夢に出てきた猫など、どのような猫でも構いません。展示スペースをあなたの猫の絵で彩りましょう。応募用紙、A5 サイズ、15cm×21cm 程度までの大きさで、縦書き、横書きは問いません。画材、クレヨン、絵の具、色鉛筆など自由。提出場所、市役所3階環境政策課窓口、市民プラザ窓口、おさや糸店レジカウンター。その他、 作品の裏面に簡単な絵の説明及び名前、ペンネームもかを記入してください。作品の返却はしません。10月31日金曜締め切り。たくさんの応募待ってるにゃーと吹き出しのついた猫の写真があります。備えよう。簡単譜。ペット防災。近年、地震や豪雨などの災害が各地で発生し、防災への関心が高まっています。災害時、大切な家族の一員であるペットの命を守れるのは飼い主だけです。いざという時のため、日頃からペットのための備えについても考えてみましょう。1. 住まいの防災対策。住まいを災害に強くしておくことは、一緒に住むペットの安全にもつながります。地震等の災害に備えた対策を取りましょう。家具やケージの固定、転倒防止、落下防止。屋外使用の場合は、使用場所の安全確認。外塀やガラス窓の近くを避ける。ケージなどペットの避難場所、隠れ場所の確保。2. ペットのしつけと健康管理。災害時には人にもペットにも大きなストレスがかかります。避難所等で周りの迷惑にならないよう、むやみに吠えないなどのしつけをしましょう。待て、お座りなどの基本的なしつけをする。ケージなどに入ることを嫌がらないように日頃から慣らしておく。各種ワクチンを接種する。3. ペットが行方不明にならないために。突然の災害ではペットと離れ離れになるかもしれません。ペットが迷子になり、どこかで保護されたとき、すぐに飼い主がわかるように、普段から迷子札や観察・注射済み表など、身元を示すものをつけましょう。イラスト。犬と猫が座って正面を向いています。犬の首輪の横に、観察と注射済み表がついています。首輪の前に、連絡先を書いた迷子札がついています。猫も首輪をしていて、連絡先を書いた迷子札がついています。イラスト終わり。防災でのキーワード。自助、共助、公助。自助、自分とペットの身は自分で守ること。共助、近隣住民や飼い主同士の助け合い。公助、行政機関などによる支援。避難用品、備蓄品、チェックリスト。12項目あり、それぞれの前にチェックを入れる小さい四角があります。ペットフード、水、5日分以上。療法食、薬。キャリーバッグやケージ。ペット用の食器。ペットシーツ、トイレ用品、予備の首輪、リード、伸びないもの、タオル、ブラシ、毛布、ウェットタオルや清浄面、ビニール袋、ペットの写真、ワクチン接種状況や健康に関する情報を記したもの、お気に入りのおもちゃなど匂いがついた用品。洗濯ネット。猫の場合、屋外診察保護の際に有用。チェックリスト終わり。特集記事のところどころに犬や猫の写真やイラストがあります。問い合わせ先。環境政策課桜川環境グループ。 電話385808。特集を終わります。